celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、今回の B サイドですね、7月28日火曜日のですね、ちょっと10時ちょっと前というところから収録をですね始めてるわけなんですけれども、いや、今日のですね夕方、熊本でまたちょっと大きな地震があってですね、まあ今もうだいたい6時間5時間半とか発生から経とうとしてると思うんですけれども、まだちょっと全然こう被害の全容というのが見えてないっていう状況でございまして、まあまあ、熊本俺も結構よく行ってて、でまあ B サイドでもよく話しますけど、熊本っていう街はですね、本当に行くとみんな感じると思うんですけど、熊本城というお城を市民の皆さんがすごく大切に思ってるのがめちゃくちゃ伝わってくる街なんですよ。その前回の熊本地震で熊本城ちょっとねかなり壊れてしまいましたけれども、それより前から、まあ元々はやっぱ西南戦争でっていうところが結構大きくて、その天守閣自体も焼け落ちてしまったりとかしてたんですけど、もうその前の熊本地震より前からもう往年の熊本城の姿を復元するんだ、復興するんだっていうのがすごいこう工事もやってて、なんかね本当熱意が伝わって、熊本城ってものに誇りを持ってるっていうのがすごく町全体から伝わってくる町で、まあそういうのもすごい感じてたから、前の熊本地震が起きた後俺も一口復興城主みたいになって、ちょっとですね寄付したんですけれども、また今回の地震で、まあ、熊本城ね、俺も何年かに1回ぐらいずつ行って、あ、ちょっとずつ復興してんなみたいなところをですね観察してきたんですけれども、まあ、今回の地震で石垣がですねまた崩れてしまったんじゃないかというような情報も入ってて、まあね、お城の復興以前におそらくしなきゃいけない復興がこれから出てくるとは思うんですけれども、やっぱりこう町のシンボルであり町の誇りであり、こうね市民の皆さんも復興復元を望んでるっていうところで言うと、なんか本当今回またこれでね大きな被害が熊本城に出て、なんかこう皆さんがぜひ復興のシンボルとして熊本城と思ってた心が折れてしまわないかみたいなところがですねちょっと心配なんですけれども、まあね俺もまあ熊本城だけでなく、またですねちょっと熊本を訪れて復興の支援をしていければなと思っておりますというところでございまして、まあそんな中ですよ、話打って変わりまして、同じく今日ですね、夏の甲子園の出場校が全部決定したわけなんですけれども、横浜高校がめちゃくちゃ強いなっていう話なんですけど、神奈川県大会はですねこの前の日曜日に決勝戦が行われてまして、で俺その日は前の日久保志織さんのオールナイトをやった次の日だったんで、まあ、結構ゆったりめに起きて、それで、まあ、その日はまあ日本放送に行って仕事してもいいし、今日何にもしないで明日まとめて仕事してもいいしみたいな感じだったんですけど、プレーボールが結構遅めだったんだと思うんだよな、2時とか3時ぐらいだったと思うんですけども、ちょうどじゃあとりあえず起きて風呂入るかみたいなので風呂入って上がったらですね試合が始まってて、うちなんでか分かんないけど東京都都内なのに TVK がっつり入るんですよ。で TVK でですね高校野球中継やってまして、でそれでですねまあ何の気なしにですね見始めたんですけれども、なんつったのかな、横浜高校ってその試合ね決勝戦東光学園っていう、今ですねサンディエゴに行っている松井裕樹投手のですね母校なんですけれども、もちろん強豪校です、なんですけども、横浜ですねバカすかホームラン打つみたいな試合じゃなかったんですけど、もう息をするように視点が入る、内野ゴロとかで簡単に1点取るみたいな感じで、気がついたらあまた点取ってるまた点取ってるみたいな感じで、打線の方も本当そつがないなっていう感じで、1本も多分その試合ホームランなかったんじゃないかな、それでも結果10対1で勝ってるんですけど、 あんまり高校野球興味ない方もちょっと今大会この名前だけ覚えておいてくれっていうのが、横浜高校のエースの小田くんっていう子がいるんですけども、とんでもないピッチャーですこれ。松坂大輔以上の衝撃といいますか、横浜高校の松坂時代の監督で今は監督退任された渡辺監督も、現時点で言うと高校時代の松坂より小田の方が上っていうぐらいのピッチャーで、でこの小田くんが、エースなんですけど、初戦かな、多分か横浜高校シードなんで2回戦から出てると思うんですけど、初戦かなんかで打球を足に当てた影響でちょっとそれ以降投げてなかったんですね。でなんですけど、準決勝の慶応高校戦でこう久々にマウンドに上がりまして、で実はこの慶応高校戦っていうのは、その小田くんと横浜高校にとって超因縁の試合で、それ何かというと、3年前に慶応が日本一になった時に、横浜高校当然ですけれども神奈川大会の決勝で慶応に負けているわけですよ。でその時に、村田監督がちょっと今年甲子園に出られなかったし、まあ、気晴らしにご家族で九州にでも旅行行こうっつって言って九州に行ったらしいんですね。でその時に九州の知り合いから、北九州にすげえ中学生のピッチャーがいるから見に行ってくれっていう風にお願いされて、その時出会ったのが小田くんだったんですよ、監督が。でうちで野球やらないかみたいなスカウティングがもちろんあったと思うんですけれども、結果小田くんは、横浜に進学して野球をやるっていうことになったわけなんですけれども、そのそういう因縁があるから村田監督は大会の前から慶応と当たる試合はお前に投げさせるって言ってたんだって。で事実準決勝の慶応戦投げて、それで、まあ、85球ぐらい投げたのかな。それで、おそらくですね、小田くんが勝ち投手になってると思うんですけれども。で、中1日明けて決勝だったんですけれども、小田くんは右ピッチャーで、マックス157キロ、高校生にして、を誇ってるんですけども、横浜高校名門校ですから、もう一人左のエースがいるわけですね。で、村田監督としては中1日で決勝戦で前のそのね準決勝で85球投げてるから、小田はまあ先発じゃなくて、まあ後から短いイニング抑えていこうと思ってたらしいんですけど、小田くんが決勝行かしてくださいって志願したんだって。でまあお前がそこまで言う、まあちょっと足のね状態も不安だったんだけど、まあお前がそこまで言うならっていうので、まあ短いイニングでもいいけどちょっと小田で行こうっつって言って先発のマウンドに上げたらしいんですけど、まあその前の前の日だから決勝戦の日から見ると一昨日ですよ、一昨日85球投げて、まあそれなりに疲れてたと思うんですけども、小田くん初回から150キロ連発してるんですよ。150キロだよ。で何がこのピッチャーすげえかって、まあ、もちろん投げるっていう動作はまあね腕を振るわけなんですけれども、肩肘の力はもちろんなんだけど、見てて指先の力までがボールに乗ってるのが見ててわかるぐらいのスピードで、おそらく打席に立ってないからはっきりしたことはわからないけれども、まあピッチャーのボールっていうのは普通指から離れた瞬間からだんだんスピードが遅くなっていって、なおかつ重力で、下に引っ張られていくわけなんですけれども、小田くんのボールはおそらく初速と終速の差があんまりないタイプで、で多分ね下に落ちないんだあんまり、もちろんちょっと落ちてんだけど、なんかそれぐらいね力強いストレートをバシバシ投げ込んでいくわけなんですけれども、俺もその左のエースの子がいるっていうのは情報として聞いてたから、まあどっかで小田くん変えるんだろうなその左の子にみたいに思ってたら、小田くんのピッチングがあまりに良くて買い時が全く見当たらないのよ。で結果9回完投するんだけど、もう9回120球以上放ってる状況で、最後だっつってギア入れたんだろうね小田くん、自分の最速の157キロ連発すんのよ最終回に。でこれもうとんでもねえなと思って、でもちろんさ、さ、高校生そんなに球数投げさすな、間隔短い中でね、そんな投げさすなって話あるかもしんないけれども、 マジで松坂大輔以来本当にとんでもねえ怪物出てきたなって思うぐらいものすごいピッチャーなんで、ちょっと小田くんの名前ですね、覚えておいてもらえれば。そして横浜高校、まあ、他の大会の決勝戦ちゃんと見てねえから何とも言えないんだけど、少なくとも横浜の決勝戦見た感じだと、これ横浜優勝してもおかしくねえなと思って、思ってるんで、ちょっとですね、夏の大会、横浜高校とですね、小田くんに注目してもらえれば。横浜、今年の春の選抜も出場するんですけど、確か初戦で負けてるんで、結構その雪辱を期すような思いもあってこの夏に臨んできてると思うんで、相当気合が入ってると思うんですね。なので、ちょっと横浜高校と小田くん、多分ですね、大会が始まれば、かなりの勢いでスポーツ新聞の一面を飾ってくる、小田くんの名前が飾ってくるんじゃないかなと思いますんで、ああ、それを見たら、ああ、石川さんなんかあの時小田くんって言ってたなっていうのをですね、思い出してもらえればというところでございます。ちなみにですよ、僕の知り合いで横浜高校出身のやつ一人しかいないんです。ゆずの北川友人なんですけれども、優勝した瞬間に友人に LINE を送りました。なんだっけな、ちょっとはっきり覚えてないんだけどなんだっけな、ファンクラブのイベント、ゆずのファンクラブのイベントかなんかで横浜高校の校歌をよく歌ってるらしいですよ、なんか岩沢は横浜高校関係ねえのに横浜高校の校歌歌ったりとかしてるらしいんですけども、なんかそしたら友人からメールライスがしばらくして帰ってきて、いや、なんか優勝したんだ。いや、今日、ゆずのツアーファイナルだったから見れてなかったんだよ、つって言ってて。そんな時に LINE してる俺もどうなんだって思いつつ、友人もですね、盛り上がっておりましたというところでございまして、今週も早速行ってみましょう。石川、本間、ブルーンの B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに。B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川キットと申します。そして、本間さんが、帰ったら連絡しますみたいな LINE 来てましたまあ間に合ったら連絡しますみたいな、だから多分一部の頭から出るような気持ちではないと思います、多分3部ぐらいで行けたらみたいな感じだと思います。本間さんは、ブルーさんはお仕事は明日早いんでお休みと。小田くんってどういう字書くのって、小田信長の小田です。小田くん下の名前確かなんか正気みたいな名前じゃなかったか、武将の将みたいなのがついてるようななんかこう勇ましい名前ですよね織田信長の織田に武将の将みたいなのが、いうことでございまして、まあ横浜高校ちょっと優勝候補なんじゃないかなとか思いつつ、ただまあちょっとこれは組み合わせの問題もあるんで何とも言えないんですけれども、まあ、神奈川代表といいますか、特に横浜高校は大阪代表との相性がめちゃくちゃ悪いんですってここ10年とか20年とかで横浜高校は大阪代表と当たって全部負けてるらしいんですね。で、特に大阪桐蔭とこの夏代表になった履正社っていう、まあヤクルト山田哲人選手の出身校なんですけれども、そこには勝ててないらしいんで、これ早い段階で当たっちゃうとちょっと優勝の目はなくなるかなというようなところなんですけれども、まあ高校野球メール来ておりまして、埼玉県所沢市テキサスおじさん30歳公務員、夏の高校野球も 本日でまさに今日送ってくるためですね、予選が終わり、甲子園出場校が決定しましたと。あ、こいつも言ってますね。横浜高校の小田投手をはじめとした全国のスター選手の甲子園での活躍が非常に楽しみですが、私は地方予選も特に好きで暇さえあればバーチャル高校野球を見てましたとちょうどあれですね、先週話題になりましたね、バーチャル高校野球一体どうなってんだと、すごいシステムだと。また千葉テレビといった地方テレビで主要球場の試合を一日中流してくれてるので、それも見ていましたと。現地観戦も好きで、今年は千葉県市原市の球場で、千葉大会の5回戦を観戦しましたと。あー、なるほど。そっか、俺千葉大会球場まで細かくチェックしてなくて、市原でも高校野球の予選やってんだ。当日は名門 習志野高校の試合であり、はいはいはいはい、習志野高校吹奏楽部も有名ですからね、吹奏楽部の応援も有名で非常に多くの観客で賑わっていましたと、試合もさすがに閉まった5ゲームで、これそれこそ優勝した拓大交流と習志野のゲームじゃなかったっけな、非常に、閉まった好ゲームで、これが入場料1000円で、しかもそうなんです、航空野球ってこういうシステムもいいんです、一日中見られるというのは安すぎないかとも思いましたと。そうなんです、高校野球は特に地方予選はですね、1回入場券を買うと1日中入れ替えなしで1日中見られるというシステムが大体そうなんですね。今甲子園はちょっと昼夜2部制な、昼夕方2部制とかになったんで、ちょっと1日見ることはできないかもしれないですけれども、こういうですねシステムとか多いです。仕事を辞めて全国の地方大会を観戦しまく、しまくる人生を送りたいなとも思ってしまいますと。あー、めっちゃ気持ちわかるな。正直高校野球ほど魅力的なエンタメコンテンツはなかなかないのではないでしょうか。あー、そうね、なんかまあね、高校野球は昔からスポットライトが当たってたっていうこともあって、こうなんつったのかな、他の高校スポーツと比べてビジネスとしても成立してる部分が結構あるからね。もちろん青少年の健全な育成のために限度は必要ですがもっとビジネスの幅を広げてもいいと思いますと。特に近年の猛暑や物価高の対応など、利益は選手に還元する前提でビジネス化したらいいのにと思いますが、超保守的な高野連は動かなそうで残念ですと。入場料をカードに応じて変動したり、ダイナミックプライシングみたいなやつですね、スポンサーをつけたり物販を強化したりしたら面白そうなのになと思ったりしています。千葉大会を見に行ってんだ、所沢から。こいつなんか千葉に家族住んでるとか言ってたもんな、確かな。そうなんだ。いや、そうですね、地方大会を見に行くのはなかなかですよ。まあ俺も別にこう地方大会は球場に見に行ってらっしゃるんですけれども、一球速報っていうアプリで全国の地方大会をの結果をお知らせてくれるわけですよ、スコアと。俺それで多分この夏全国の全試合の結果チェックしてますスカウトかお前っていうぐらい全国の全試合を、チェックしてます。そういう中でですね、なんか今年はですね、なんか、まあ今年というだけではないんですけれども、今年、だと例えば愛知県の共栄高校っていう、まあ私学四強、愛知の私学四強と言われる、まあ、名門校が、これ久方甲子園出れてなかったんですけれども、ついにですね久しぶりに、甲子園出場を決めて、でそれから結構久々っていう、まあ、秋田の横手高校とかも50何年ぶりとかなんですけれども、あと広島だともうこれも何十年間ぶりで、まあ、広島商業名門で、これも最近復活してます、名門が広島商業と、市立福山っていう公立校同士の決勝戦っていうのも久しぶりだったらしくて、これなんとですね、俺広島ちょっと夏の甲子園で見たかったなと思ったんですけど、広島負けまして、市立福山初出場を果たすというところで、あとは、これはちょっとですね毛色が違うんですけれども、兵庫県も公立高校同士の決勝戦というので社高校っていうと明石商業っていう、組み合わせだったんですけれども、これはですね兵庫県、東洋大姫路とか、報徳学園とか超私立の名門校がありますけれども、実は兵庫県は、特にこの公立の社高校と、明石商業を中心に、まあ、この2校が一番強いんですけども、公立も強いっていうのが特徴で、で社はちょっと分かんないですけど、明石商業とかスポーツ推薦とも力入れたりとかしてて、公立もですね強豪校があるっていうところで、あとはですね、まあ、広島だとこのところですね、まあ、この前の春だったっけな、去年か今年か忘れちゃいましたけど、これもしばらく甲子園から足が遠のいていた総督っていうですね私立の名門校、まあ、俺たちが子供の頃に甲子園に出てたような高校なんですけれども、それがだいぶちょっと強豪として復活してきつつ、 あとですね、まあ我々世代というのはですね、懐かしい、徳島県池田高校、池田高校もですね、最近コンスタントに結構ベスト8ベスト4とかには残ってるんで、そろそろですね池田高校甲子園、夏の甲子園みたいのがですね、もうここ数年のうちに見られる可能性があるんじゃないかなと思っておりますけれども、とりあえずですね、リスナーのみんな、横浜高校の小田くんの名前だけ覚えておいていただければと思っております。もうお前どの立場で言ってんだって話なんですけど。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わないよ。 ACDC みたいに
全部やんの、なんか超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
前に、まあ私、ポイント投資をしてるって話をしてたじゃないですか。ドコモの D ポイントを貯めて投資してるっていう話。で、まあ、ちょっと全体の金額いくらだったか分かんなかったけど、プラス1年ぐらいやって、プラス1800円、1900円ぐらいになってたって話を春先にしたと思うんですけれども、確か、ワールドカップが始まったぐらいの時期に、俺はだからゴールドに全振りして投資してるんですけど、ワールドカップが始まったぐらいに、その1800円、1900円あった利益が、半額まで落ちまして、1000円割って900円台になりまして、そこから、なんかなかなか伸びてこないで、今、いくらになったのかな。これがね、今1000円台までなんとか復活したのかな。今ちょっと D ポイント運用をちょっと見てるんですけれども。ああ、でも1172ポイントだ。ああ、なんかわかんないけど、ワールドカップぐらいの時に金の値段がガクッと下がって始まったぐらいの時に、それ以来ですね、伸び悩んでるんですけども。その時に、たまたまその時期に、うちの近所のファミリーマートに入ると、スギちゃん、芸人のスギちゃんさんが、スギちゃんだぜ、ニーサで投資だぜみたいな CM がファミリーマートの中ですっげー流れてたんですよ。そんで、ニーサの CM やってんなーとか思ってたんですけど、まあそのさ、D ポイントの利益が爆下がりしてたのもあって、そういえば俺も一応投資別にやってるんですわ。これ B サイで話したことあったと思うんだけど、ウェルスナビで、毎月毎月積み立てと言いますか、投資をしてるんですけども、俺、多分話したことあるんで、きっかけはあれです。西川貴教のちょこっとナイト日本に、土屋レオ、ラグフェア土屋レオがゲストの時に、2021年か、なんかの時に、毎年毎年、年明けの放送会に土屋レオが来て、ゲストに来てもらって、で、昨年1年間を振り返りながら、今年西川さんのお耳に入れときたいことっていうので、その年に、注目すべき、まあ、いろんなイベントだ、まあ、アイテムだ、事柄だを教えてくれるっていう回が毎年あったんですけども、ある時土屋レオが、西川さん、今年は AI 投資ですよって言ったんですよ。で、それを聞いたか、収録の時に聞いたのかな。それで、俺、さっき見たら、2021年の11月から、ウェルスナビで AI 投資を始めたんですね。で、これもちゃんと言いますね、金額。俺、月、5万ずつ積み立ててるんです。で、一番、リスクの大きい投資の仕方をしてくれっていうので、AI に発注して、やってるんです。で、 だからもうすぐ2022、2023、2024、2025で、だから今年の11月で丸5年になるから、年間に60万だから、今年の11月で300万割ってなければ、元本は、いってるわけなんですけれども、これ、私ですね、さっきも言ったハイリスクな、方法で投資してくれっつって言って、やってるわけで、なんとですね、今、470万ぐらいになってるんですね。で、相当利益が上がってるっていう状況になってるんです。なんですけども、これって、私のファイナンシャル知識で言うと、これ、ウェルスナビのNISAにしないと税金かかりますよねっていう。で、それに気づいて、俺、これは、もうウェルスナビは、やめてNISAにした方がいいのかどうなのかっていうのを、リスナー結構詳しいじゃない？そういうのに投資とかに。俺、今、このウェルスナビの、その、470万ぐらい、500万近くある、まあ、貯金っていうのが何なのか、これを、今、俺はどうすべきなのかを、ちょっとリスナーファイナンシャルプランナーの皆さんに教えてほしいなと思って。俺、なんとなくなんだけど、このままウェルスナビで投資を月5万ずつやってても、結果なんか税金で持ってかれてあんま美味しい思いしないんじゃないかと思ってて。で、だけど、どうやら、そのまま全額NISAにぶっ込むみたいなことはできねえっぽいってことはなんとなくの知識としてあるんだけど、ちょっとリスナーのみんな、どうしたらいいと思うっていうところを聞きたいなと思ってたら、たまたまこんなメールが今日来てて、もまもま。石川さんが、この前の B 祭で、今の学生は中学生ぐらいから投資をしてるという話をしていましたが、覚えておいででしょうか。僕が2019年の第668回の B 祭でいろいろ説明しましたが、あれから7年たち、今の、投資の結果を報告しますと。そう、昔一回、その投資ってどうしてんのみたいな話をした時があったのよ。さて、私の投資ですが、出ました。イデコとNISAをやってますと。はあ、まずは、イデコという、60歳にならないと引き出せないタイプの投資をしていますと。イデコは60歳なんだ。なるほど。いや。その2019年の時いろいろ教えてもらったけど、リスナーから。俺が理解してできてなかった部分もあるし、忘れてる部分もあるな。毎月決まった額を投資して、そこから手数料を引かれ、残った額を貯金債券株式に投資しますと。ああ、毎月決まった額をして、うん。で、2019年から始めて、元金70万円ほどを投資して、結果180万円ほどになりましたと。ほうほうほう。出ました。2021年からは、積立NISAを始めましたと。年間40万円まで安全な投資信託に積み立てを行うことができるものです。そちらは一部売却してしまいましたが、30万円ほどの積み立てが現在70万円ほどになりましたと。また、NISAは2024年から新制度になりました。一人に1800万円の枠が与えられ、それらについては、すべて非課税になりますと。これが、これなんだよ、俺が気になってたのは。結果として、こちらは100万円が150万円ほどになっていますと。結果として現在の評価額は400万円ほどになります。特にチャートに貼り付いたデイトレードなどをしなくても、相場が良ければこれぐらいの成果は達成できるようですと。今はちょっと欲を出して次は優待株をやってみようかなと検討中ですということで。このNISAなんよ。NISAが、NISAに変えた方がいいのかが気になってて、プラス、この今のウェルスナビをどうしたらいいのか、どうしたらお損をしないで済むのかをちょっと知りたいと思ってんのよ。なので、ちょっと、こういうの詳しいリスナーは、懸命に FP、ファイナンシャルプランナーと書いて、素人 FP と書いて、biho@bid.jp、biho@bid.jp まで送ってきてちょうだいと。
石川、
ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。